声の議会だより B 面です。ストーカー DV の防止について。問い、ストーカー DV 防止法が改正され、暴力被害者を保護する仕組みは拡大されたが、若年カップル間の暴力、デート DV の被害者がこの2法の間で守られにくいという課題が残っている。10代の子どもが被害者になることが考えられるので、解決に向けての取り組みはどうか。答え、大阪府内の高校1年生に啓発冊子を配布し、市内中学校では男女平等教育の中で防止に向けた取り組みをしていく。市民には講座を実施していく。今後は第3期男女共同参画推進計画の中でも検討していく。要望、 DV の相談は平成24年度に49件あり、被害者の安全確保を最優先に、子どもたちが被害に遭わないよう教育委員会と連携して早い段階で取り組んでいただきたい。諏訪久義。国家公務員並み給与削減と地域の元気づくり推進費の配分額について。問い、国家公務員と同様 7.8% 給与削減を実施すると、人件費削減努力を反映した地域の元気づくり事業費が配分される。本市の配分額を示してほしい。総務省によると、近畿では 66% の自治体が給与削減に応じた。大阪府内43自治体中、削減する予定がない自治体は10自治体 23% である。本年3月議会の答弁は、人事院勧告の趣旨、近隣市の状況等を踏まえ適切に対応するだった。状況の変化を踏まえ、現在の本市の見解を伺う。答え、過去5年間の人件費削減努力が反映され、本市への事業費配分額は5400万円である。給与は人事院勧告に準じて適切に対応する。問い、大阪府内自治体の 77% が給与削減していることから、地方公務員法の他の自治体の給与を考慮して定めるとの規定を遵守し、本市も給与削減すべきではないか。答え、地方自治の観点から国の給与削減要請には応じられない。要望、地方公務員法に地方自治の観点を考慮して給与を定めるとは規定されていない。行政サービスの充実を求める市民のことも視野に入れ、給与削減効果額1億3000万円に向け再考してほしい。会計への複式簿記導入について。問い、平成21年12月議会で公共施設マネジメント白書作成について質問した。その後の情報の整理の進捗状況を伺う。総務省は固定資産台帳の整備と資産負債の増減を把握できる民間企業並みの複式簿記を自治体に要請するとのことだが、複式簿記の導入について伺う。答え、平成23年度から公有財産台帳の整備を行ってきた。土地建物の資産の把握が可能になったので、今後の公共施設の整備に活用したい。複式簿記導入は総務省の今後の新地方公会計の推進に関する研究会の最終報告に留意し、適切に対応する。菰田郁子。南海電車利用者の安全安心を守るために。問い、現在大阪狭山市駅と狭山駅は無人駅である。駅構内での事故や事件が数多く報道される中、駅員配置は利用者の安全対策として不可欠。問い、 金剛駅東口エスカレーターを降り、バス停に向け左折する人と、改札口に向かい右折する人が衝突することがあり、危険である。対策を。答え、南海電鉄は経営改善化策として行っている。大阪狭山市駅の無人化について働きかけている。答え、安全対策の観点から申し入れ協議していく。問い、金剛駅西口トイレにトイレットペーパーの設置を。答え、設置する方向で検討する。問い、大阪狭山市駅にも音声による展示案内板設置を。これらについて対応を求める。答え、駅舎改修に合わせ設置を働きかける。風疹予防ワクチン接種の継続推進を。問い、日本感染学会は提言で流行のピークが過ぎても安心せず予防啓発をと呼びかけ、流行が 2,3 年連続することから来年も流行が懸念される。成人へのワクチン接種の継続推進が望まれるとある。本市の助成期間が本年9月末までである。助成の継続推進を求める。答え、ピーク時より患者が激減している。期限通り行い、平成26年度の国の事業実施に合わせ風疹対策を行う。障害者福祉タクシー利用料金助成の拡充を。問い、市内に住む身体障害者手帳2級、療育手帳 A のいずれかを持った方に利用券12枚、体幹機能障害など常時車椅子の方は24枚交付されている。車椅子利用でなくても病院通いなどで福祉タクシーを利用せざるを得ない方がいる。同じように24枚の交付をしてほしいとの声がある。拡充を求める。答え、近日障害者総合支援法に基づく新たなメニューが示される予定。この問題も含め検討していく。林健一郎。熱中症対策について。問い、保育園、幼稚園、小中学校、また高齢者の活動する施設で暑さ指数を把握し対応できているか。アイス、クールタオルなど乳幼児のいる家庭、高齢者一人住まい家庭などへ熱中症予防の啓発に合わせて配布できないか。答え、健康管理についての通知及び啓発ポスターチラシ配布を行っている。また熱中症予防プロジェクト賛同会員となったことから、今後は市民や店舗等に積極的に啓発し熱中症対策に取り組む。要望、特に熱中症の危険にさらされやすい高齢者一人住まいだけでもクールタオルなどの配布ができないか検討を要望する。若者への住みよさアピールについて。問い、他市と比較しても特徴的で若者が住みたいと思える施策をまとめ、広報誌やホームページ、特に若者が見やすい Facebook などで特集を組むなどできないか。答え、若い世代をはじめ幅広い年齢層の心を捉え、各部署における施策情報の集約を行い、さまざまな情報媒体を用いた情報発信を行う。要望、市外の方がぜひ住んでみたい、そして本市で生まれ育った若者が住み続けたいと思えるよう情報発信を要望する。子ども医療費通院助成の拡大について。問い、他市に先んじて市単位で行ってきた子宮頸がんワクチン、ヒブワクチンなどが国費になったことから、その経費約2500万円を小学校6年生までの通院医療費助成の拡大に必要とされる財源に充てることが次年度より可能ではないか。答え、 安定した財源確保の見通しがつけば、本年12月定例月議会に提案できるよう努力する。要望、少子化を支える現役世代への支援、また若者の流入、人口を増やす方策としても重要な施策と考えている。前向きな検討を要望する。丸山貴弘、局地的集中豪雨について。問い、局地的集中豪雨対策について見解を伺う。答え、防災マップを中学校区別に作成した。本年5月に全戸配布し、市民への周知を図った。加えて、平常時から各自ですべきことや避難方法、家族間での連絡方法、情報の入手方法を十分に確認し、早め早めの行動を取るように、広報やホームページ等で周知を行う。ジェネリック医薬品について。問い、ジェネリック医薬品の使用の有無について、医療機関から患者へ説明を行い、患者が選択するようにできないか見解を伺う。答え、ジェネリック医薬品は平成25年4月診療分において622万1545円の効果を得ている。医療機関から患者への説明により、患者が選択できないかということについては、今後とも医師会・医療機関とも連携・協力を図り、さらなるジェネリック医薬品の普及・使用促進に努める。ニュータウン環状線の大野台6丁目と7丁目交差点について。問い、この交差点は東紀山トンネルへの抜け道の危険性などや、狭山ニュータウン西を右折し大野台7丁目へ進入する際、車が信号待ちで停止し、車が曲がれない状況がある。安全対策が必要と考えるが。答え、赤信号の際に停止誘導線での停止を促す啓発看板の設置を検討し、引き続き交通安全対策に取り組む。 Wi-Fi スポットについて。問い、本市の市役所、公民館、図書館、さやかホールやコミュニティセンターなどで自由にネット通信ができる Wi-Fi スポットの設置を行ってはどうか、見解を伺う。答え、 Wi-Fi スポットの設置により、公共施設を利用される方の利便性や住民サービスの向上が期待される。設置に伴う経費などを考慮し、導入可能な施設について検討する。委員会審査。議案は常任委員会に付託され審査されました。主な内容は次の通りです。建設構成常任委員会、平成24年度、2012年度、国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定、反対討論。国民健康保険料が非常に高くなっている要因は、国が国庫負担金を削減していることである。国民健康保険財政が厳しいのも同じ要因である。国への働きかけは強く行ってもらいたい。保険料を軽減するために一般会計から繰り入れするなど、市民の暮らしを守る立場で極力努力してほしい。保険料を下げる声に応じていないので反対、賛成討論。この決算では国民健康保険事業の運営上必要不可欠な適切な執行であったと考える。また本市は被保険者の負担を軽減するため、一般会計から独自の法定外繰り入れを行うなど配慮がなされている。国、大阪府に対しては、安心で公平な保険制度となるよう働きかけを要望し賛成。平成24年度、2012年度、介護保険特別会計歳入歳出決算認定。反対討論。一人暮らしや高齢者夫婦の世帯が増え、 介護と貧困化が進んでいる。介護保険料の抑制に努力しているが、18.4% の値上げで、基準額の5050円は高齢者にとっては大きな負担である。住民の福祉の増進を図る役割を持ち、市民への負担軽減とサービス向上に努めることが市には求められるが、本決算では市民負担が増え、サービスの縮小が含まれているため反対。賛成討論。第5期介護保険事業計画に基づいた経費は適正に執行されている。地域包括支援センターの充実を図り、高齢者の支援体制の強化に努めたことを評価する。また、脳の健康教室、筋力トレーニングなど、さまざまな介護予防事業により、高齢者が健康で生き生きとした生活を過ごせるよう期待する。高齢者が安心して必要なサービスが受けられるなど、安定的な制度の運用に取り組むことを要望し、賛成。平成24年度、2012年度、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定。反対討論。豊かな知識や経験を持つ高齢者は、本来尊重されるべきであるが、後期高齢者医療制度は非常に冷たい制度である。国や自治体は責任を持って社会保障を充実すべきである。75歳以上の高齢者から高い保険料を取り立てるなど、制度そのものに反対しており、元の制度に戻すべきと考え反対。賛成討論。後期高齢者医療制度が創設され5年が経過した。社会保障制度改革国民会議において現行を基本としながら必要な改善を行うことが適当と取りまとめられた。現行制度の運営に必要な経費の決算となっており、被保険者にとって安心納得信頼できる制度を構築するためには国の支援が必要不可欠で、国大阪府に対して強く働きかけることを要望し賛成。通院も中学校卒業まで子どもの医療費助成拡充を求める請願。請願理由、保護者からの切実な願いであり、子育て支援策として重要な施策と考える。近隣の自治体においてもすでに実施されているところがある。本市当局も必要性や重要性は認識していると答えている。賛成討論。本市も子育て支援を重要な柱として位置づけしている。必要な財源は5000万円くらいなので、毎年黒字が出ていることから運営ができると考える。昨年9月定例会でも取り上げられ、拡充が求められた。本市当局は財政見通しがつけば本年12月定例月議会に提案したいと答弁されたので、議会としても後押しをする役割があると考え賛成。討論継続審査。昨年4月に小学校1年生から3年生に拡充した経緯があり、大阪府内の状況から見ても本市の助成内容は決して見劣りしていない。若い世代の流入、定住人口を増やす方策として重要な施策と考えられている。また市単位で行ってきた子宮頸がんワクチン等が国費になり、それらを充当することが可能と考えるが、安定した財源が必要である。消費税の増税や財政運営フレームの状況を見て、安定した財源確保の見通しが立てば、本年12月定例月議会で提案に向けて努力していきたいとのことから、本年12月定例月議会においても審査を継続とする。総務文教常任委員会。平成24年度2012年度一般会計歳入歳出決算認定。 反対討論、妊婦健診の全額補助、中学校のエアコン設置、65歳以上の高齢者肺炎球菌ワクチン接種など、努力している評価はするが、生活保護や消費税の問題などでは見解が違う。住民の暮らしを守る立場では、すべてを賛成できないので反対。賛成討論、市税収入が減少する中で、財政調整基金を取り崩さず、黒字にしていることは評価できる。引き続き市民サービスの低下のないよう、財政運営に努めることを要望し、賛成。指定管理者の指定、総合体育館街6スポーツ施設の指定管理者の指定、反対討論、指定管理者に対しては反対はしていない。7つのスポーツ施設を一括で指定するのではなく、自治会や団体も申し込みができるように分割してほしいことから反対。賛成討論、経費的にも有効であるので一括して指定することに問題はない。有識者を交えた上で公正な審査を経て決定されたので賛成。議員定数削減に関する請願、市議会議員の定数削減に反対する要望、これら議案は相関連するため一括して審査しました。請願理由、国や地方自治体は財政危機に直面し、行財政改革が断行されている中で、議員はこの改革の手本となる必要がある。また地方議員は報酬も多いとされており、議員定数は人口規模、地域の広さ、単税能力等を考慮して決めるべきである。本市議員数は近隣市と比較しても多く、15人の定数を2人削減した13人とし、率先して議会費の削減に着手すべきである。討論、請願に賛成、要望に反対。この請願は市民の声であり、大勢の市民が思っていると考える。平成の大合併などで地方議員の数が減っている。地方議会は非常に重要であるが、議員の数が減っても住民にも様々な権利が与えられているので、民意が阻害されているわけではない。費用削減だけでなく、市民が何人とするかを決めればよい。討論、請願に反対、要望に賛成。本市議会では議員報酬の削減をはじめ、各種の審議委員会の無報酬化、公用車の廃止などを実施し、議会改革にも取り組んでいる。議員定数は住民の声を正しく行政に反映させうる数であり、議会の機能を十分発揮し得る数であるべきと考える。逆に住民にも正しい理解を求めるべきである。安易な定数削減は住民にとってプラスにならない。討論、請願、要望は継続審査。平成22年にも議員定数の削減等に関する要望があり、時間をかけて審議し、15人の定数とした。本市議会は報酬削減などでも議会改革に取り組んでいるが、さらなる活性化に向けて、議会の存在意識や議員の役割について市民の理解に努力が必要である。今年度から通年議会を立ち上げ、本年10月には議会報告会の開催に向けて取り組みもしている。次の改選時まで本議会の取り組みを中止してもらいたいと考えている。議会改革、議会改革特別委員会では今後検討すべき課題の中で、通年議会の実施に伴い市長において専決処分することができる事項の取り扱いを最優先に取り組むこととして、この専決処分に関する本市からの要望について 再度担当部局に出席を求め、内容の詳細を確認し協議を行っています。専決処分とは、議会の権限に属する事項を決められた条件のもとに市長が議会の議決を経ることなく決することのできる処分です。市長は専決処分をしたときは、本市の場合、直近の定例月議会においてこれを報告するとともに、その承認を求めなければなりません。本市議会が通年議会を実施する効果の一つとして、この専決処分を減らし議会での審議を高めるものがあります。通年議会の実施後、本年5月16日には風疹の緊急対策として予防接種にかかる補正予算の審議を、また7月22日には街路灯 LED 化整備事業にかかる補正予算について、従来では専決処分されていたこれら案件を緊急議会を開催し審議してきました。それでもなお専決処分が必要となる事例の検討、今後の年度末を見据えた対応など、市政への影響を勘案しながら、さまざまな角度から今後も調査検討を進めていきます。9月定例月議会で審議された案件の概要と議決結果。人事議案、人権擁護委員の候補者、山中正則氏の推薦。適任全員。教育委員会の委員、坂本栄氏の任命。同意、全員。決算認定。平成24年度、2012年度、下水道事業特別会計決算。土地取得特別会計決算。東野財産区特別会計決算。池尻財産区特別会計決算、水道事業会計決算。認定全員、一般会計決算。国民健康保険特別会計決算。介護保険特別会計決算。後期高齢者医療特別会計決算。認定多数、条例。暴力団排除条例施行に伴う市の公の施設から暴力団を排除するための関係条例の整備に関する条例、介護保険条例等の一部改正、総合体育館条例等の一部改正、社会教育センター条例の一部改正、市民ふれあいの里条例の一部改正、図書館条例の一部改正。可決全員。その他の議案。指定管理者の指定。文化会館、老人福祉センター、心身障害者福祉センターおよび母子福祉センター、障害者地域活動支援センター、コミュニティセンター、社会教育センター。平成24年度、2012年度、水道事業会計未処分、利益剰余金の処分、可決全員。指定管理者の指定。総合体育館、市民総合グラウンド、野球場、池尻体育館、ふれあいスポーツ広場、山本テニスコート、大野テニスコート、可決多数。補正予算、平成25年度、2013年度、一般会計補正予算第5号、国民健康保険特別会計事業勘定補正予算第1号、介護保険特別会計事業勘定補正予算第1号、東野財産区特別会計補正予算第2号、水道事業会計補正予算第1号、可決全員。請願、通院も中学校卒業まで 子どもの医療費助成拡充を求める請願、継続審査多数、議員定数削減に関する請願、不採択多数、要望、議員の定数削減に反対する要望、採択多数、意見書、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保を求める意見書、可決全員。以上で声の議会だよりナンバー177を終わります。なお、声の議会だよりの編集音声役は朗読ボランティアグループタンポポの上田でした。この後には何も録音されていません。テープは最後まで巻き取ってから取り出してください。それでは次号までお元気で。さようなら。